作、どっちがどっち。おかわりをどうぞ。
なんでこんなに眠れないんだろう。
東京から神戸まで夜を走る寝台車の中で、冬子は幾度も寝返りを打った。お見合いの時のいたずらで家族のみんなを困らせたことが、今の冬子にほろ苦い反省を負っていることは確かだった。
私ってなんてわがままで軽はずみなんだろう。
だがそれだけが彼女に寝苦しさを与えている原因ではなさそうだった。藤岡青年から電話でお嫁さんに欲しいのは高木家のお嬢さんであるという申し込みを受けて、お母様が、
念のために夏子か冬子かすぐに電話で問い合わせてくださいな。
母親らしい真剣な表情でお父様を促した。それが冬子であると再び電話で告げられたのは、彼女が出発する直前だった。あのお面をかぶったお嬢さんの方です。はつらつとして、私とても気に入りましたです。こうして寝台車に揺られながら、冬子の頭が矢に冴えてくるのは、その時のなんだか思わゆい気持ちを思い出しているせいかもしれなかった。高木家では今まで何かというと夏子だけにいい意味での女の子らしさがあると見られてきた。なるほど、お行儀の良さや親の言うことをおとなしく守る点では、冬子は自分でも夏子にはかなわないと認めていた。ところが、今回は冬子に白羽の矢が立った。しかも、女性にとってはおそらく最高の名誉である花嫁さんとして望まれたのである。あっけに取られたような、そして勘に耐えたようなみんなの視線が一度に冬子に浴びせられていた。その時、冬子にできたのは、不意に高まった動機を沈黙によって抑えることだけだった。
どうなの、冬子。
お母様の口調もちょっと改まっていた。
やっぱり、お断りする？
私がお嫁になるなんて。
冬子は取ってつけたように笑ったが、
漫画だわ。
と言った声はかすれていた。
変な二世。
そうつぶやいた冬子は、レールの継ぎ目を刻む鈍い車輪の音が耳についてまだ眠れなかった。
それにしても、私のどこが気に入ったんだろう。
仰向けになったまま、冬子はスタンドをつけると、パジャマからむき出した両腕を揃えてじっと眺めた。スタンドの淡い光線が二の腕の膨らみに柔らかい陰影を与えていた。
へへへ。
冬子は何かきれいなものを見たような思いでつぶやいた。
意外に意外。
その手は自然に彼女の方をそっと押さえていた。すべすべした肌触りは自分の知らないうちに育ってきた女の子らしさを急に彼女に気づかせたようだった。
それどころじゃないや。
スタンドを消した冬子は、六甲の山荘で待っているおじい様の気難しい顔を思い浮かべた。おじい様に渡すように、ケースの底に収めたお母様の手紙には、手に負えなくなった冬子のやんちゃぶりが事細かにしたためられているはずだった。
おじいちゃまの雷、ものすごいだろうな。
冬子は目をつぶった。だが、彼女の心をかすかに動揺させているのは、おじいさまの怖さや山荘での生活の憂鬱さではなかった。たった今、自分の中の女の子らしさを覚えた彼女には、妙に細ばゆい感情が甘く尾を引いて残っていた。そんな意識を持て余したように、 冬子はもう一度寝返りを打った。